こんにちは、ルナ CEO です。僕は、副業を教えていて、自己制、月収30万円や月収5万とか、数多くの実績者を出すことができました。今2年ぐらいですね、この事業を始めて2年ぐらいなんですけども、たくさん仲間も生まれて、一緒に今、受講生たちとビジネスをしていて、割と、精神的な自由が得られているかなと思っております。で、そんな中なんですけど、なんか最近ちょっとうまくいってるような気がするんですが、ちょっと怖いなと思う部分がちょっと薄々どっかにあって、なんか落とし穴がないんじゃない、あるんじゃないかなってすごく、ちょっとビクビクしてます。なんか過去にも、すごくこう、一気に収入が跳ねたり、月商が、一気に跳ねたりした後って、その後の、落差というか、やっぱり、人間調子乗るとダメだと思うんですけど、なんか今、やばいかなと思っています。なんかいろんな流れが、このままに流れ乗っていいのか、それともそのままなんか、また落ち込んだりとかするのかっていうこともあり得ると思うので、で、そのためにちょっと今日、運を良くするために、やったらいいことというものを調べていました。で、要は自分を俯瞰して、運を良くしていく、チャンスを見つけやすくしたり、気分を良くしたり、ストレスが減ったり、ひらめきやすくするという状態を意図的に作っていこうと、必死にやっぱりやっていた時とかって、がむしゃらにやっていた時と戦略的にやっている時とか、なんだろう、こう自分自身の、まあ、運っていうと、まあ、家族とか、大切な人と過ごす運と、あと経済的な成功、社会的な成功という意味の2つがあると思うんですけど、その家族たちの部分はすごく満たされているんですけども、経済的な部分っていうのは、時には難しいところも、難しいというか、今は、いい感じだったりもするんですが、本当に改めて言うとちょっとそれも怖いというか、なんかやっぱり起業してると、周り起業してると、まあ経済的というか、まあ法人も立ち上げたので、そういう処理とか、まあいろいろ分かってないとこもあるし、なんか落とし穴あるんじゃないかなと、全然なんか、自分が、このままでいいというのが、自分が今安心しきってるこの心が怖いっていうところなんですけど、で、まあ、戻ります。運を良くするためにやること10個、考えてみました。1、周りを見る練習をするですね。まあ、いい気分の時は、目に入る景色が広くなると心理学で言われているので、歩く時に遠くを見たり、左右を見たり、視野を広げると。これは、僕が会社員の時、すごく追い込まれた時なんかすごく記憶に残ってるんですけど、全然見えないと、近くを見えないと。あ、近くしか見えない。行く方向しか見えないと。周りが全然見えてないですよね。ただ生きるだけとか、今だったら本当に僕の楽しみの一つは、お花が、季節によって咲くっていうのを見るのが楽しみなんですけども、そういう何のお花が咲いてるのかっていうことも全然目に入らないし、っていう感じのもう余裕のなさが、まあ、過去を、自分がどん底に陥ったりとかした一つの、原因だったのかなと、まあ 2,3 年前の話ではあるんですけど、で2つ目ですね、2つ目、の運を上げるための行動、小さく行動すると、本当小さな行動から始めるとやる気が続けやすいと、研究でも言われていると。これは行動科学の方ですね。行動科学。あ、ちなみに1の、視野を広げるというのはポジティブ心理学のが、出典になってます。で、脳内で頭いっぱいになって、で、あれもやんなきゃこれもやんなきゃとか、目標を大きくすると続かないんです。続かないし、それだけでも疲れ切っちゃうっていう風になりやすいんですよね。だって脳のがそこまで理解できないし、で、やっぱりアスリートとかも今この瞬間っていうことを大切にしている方もすごく多いので、例えば吉田沙保里選手とか、人類霊長類最強の中、の吉田沙保里選手とか、まあ、ご機嫌でいるということとか、よく大体、まあ、目標思考で逆算で考えるとかが、逆算で考えて目標を達成するためにはどうするとか、いう話が多いんですけど、まあ、そういう のがビジネス書とかでは多いと思います。ただそれって苦しくないかなって、例えば今、月収20万の人が、月収100万になりたいと思うことって考えて目標に向かうって苦しくないかなと、そんな自分ってリアルに想像できないじゃんと思うわけですね。だったら本当に毎日ちょっと1分とか3分とか5分とか、そういうふうにすぐできることをやるということが大事かなと思っていて、で僕も昔本当に貧乏だった時、貧乏とか、まあ、一人暮らしの時ですね、社会出て、スーパーで働いてた時、もう家計簿をつけていないと、家計簿つけなきゃマイナスになるんですよ。本当に何だろうな、当時仕事着がスラックスというか、まあスーツのズボンだけは、ちゃんと履かなくちゃいけなくて、上にワイシャツ着てその上に制服を着るというスタイルだったんですけど、そのズボンをイオンで2000円とか3000円とか安いのがあるんですけど、安いのそれ買う、一つ買うだけで結構な贅沢で結構な出費で、もう毎月マイナスいくわけですよ。家賃が、大体3万8000円で、しかも車はもう、必要だと、結構郊外のお店が多かったので車は必須になってくるし、で本当に近くのスーパーとかドラッグストアで、そういう風に見てて、もう頭、その時は全然もうダメです、頭も回らないんですけど、でもその時に少しでも良くなろうと思って、当時販売士検定の資格を、勉強しようと思いました。全然ね頭入んないんですけど、正直でも頭入んなくても開いてパラパラ見るだけとかっていうことをしていったら、結局のところ販売士2級までは受かったんですね。まあその後は1級までは挑戦しなかったんですけど、2級までは受かることが、できたという、そういう、過去のもう本当に15年ぐらい前の話ですけどありますね。で、3つ目ですね、緩いつながりを大切にするっていうことなんですね。まああまり親しくない人から新しいチャンスが来ることが多いと、まあ社会学で言われていると、社会学のグラノベッターの研究ですね、緩いつながりの方がいいんですよね。緩いつながりの方がいいと、これ中体って言うのかな、弱い中体理論っていう感じで日本語では言うと思うんですけど、久しぶりの人に、まあ、1ヶ月に1回とか、なんかこう本当に相手にプレッシャーも与えないように元気とか、そういう一言連絡とかをしてみると、そこからチャンスが来ることが多いと言われているので、まあ誰に連絡しようかなと思ったりもするんですが、あんまりこううーんって感じなんですけど、まあ昔使ってた例えば Facebook を開いて元気とか、なんか昔の同級生に連絡してみようかなとか、 LINE もあんまり残ってないんでね、残してないと結構消しちゃったりとか、してて、まあこの数年の中で人間関係がたくさん広がりすぎたので、ちょっと整理したりもしていたので、まあうん、まあ緩いつながりを作るっていうのもいいかもしれないですよね。あとはまあなんだ、なんかコンビニの店員さんとちょっと話すとか、なんかそういう、本当に全然深い関係にならないような感じの、会話とかでもいいのかなと思います。4番、このままだと10まで終わらないんで、ちょっと駆け足していきます。 4番は違和感をスルーしないってことですね。嫌な気持ちは体からのサインなので、溜め込むとストレスになるということで、これは心理学ですね。ネガティブ感情がリスク検知の役割を果たすと、無理し続けるとストレスが慢性化しやすいので、なんか合わないなということがあったら少し距離を取るということですね。自分の心に、素直になりましょうという話です。で、5番ですね。5番が気分が変わる場所を作ると。本やカフェ、公園などに行くと気分が切り替わると研究でも言われているということで、これは創造性を改善するということで、図書館とか書店、まあ本屋とかいいですよね。公園など行くと気分が切り替わっていくので、それで自分が落ち着く場所を見つけて、まあ、定期的に行くといいですね。で、6番がありがとうを言うですね。これはよく言うんですけど、感謝を書いたりとか言うと気持ちが明るくなるということで、1日1回誰かにありがとうを言うとか、感謝日記を書く、感情の表現がポジティブ感情とか満足感を高めて不安や抑うつを減らすという、ことも言われています。で、7番ですね。情熱の熱狂に一泊置く。要は情報に流されすぎないってことですね。みんなが熱くなっている時ほど間違った判断をしやすいんですよ。盛り上がっている話ほど一呼吸置いて考える。例えば本当、行動経済学では群衆心理がご判断を生むと報告されているという話もあり、 SNS やニュースで盛り上がる話ほど、まあその 本当の本当のそれは正しい情報なのかっていうこうチェックしたり、反対意見をチェックしたり、一晩寝かせるとか、そういう時間を取る必要があるということですね。まあこれなんか自分自身の今の状態もそうですけど、熱狂になっている時って本当に怖いなと思います。で8番が自然と触れ合う、でこれはまあごくごく当たり前のことだという感じですけど、森林浴の研究でコルチゾールっていうストレス物質ですね、これが低下したり血圧が低下されると、リラックス効果が、まあ、すごいエビデンスがあるので、週1回は自然の中で深呼吸とか散歩とか、あと音や匂いもね意識して五感を使ったり、まあなんかこう 木の枝を触ってみたりとか、葉っぱを触ってみたり、なんか土の匂いを嗅いでみたり、花の香りを嗅いでみたりっていうのもすごくいいのかなと思います。で9番が経験を貯めるですね。たくさん本当経験すると勘が働きやすくなるという研究があります。直感っていうのは大量の事例とフィードバックから生まれるパターン認識とされているので、毎日10分でもいいので学びとか練習とか振り返り、まあまあそういうことですね、まあ、振り返りでもいいんですね。新しいことを学んだり、なんか練習する、振り返りも大事ですね。復習すると脳に定着するというか覚えていくので、それが判断力やタイミング感覚が磨かれていくということですね。10番が、これはどこかで言ったこととかぶってるんですけど、自分をご機嫌すると、いい気分でいるといいことを見つけやすくなると言われていますね。なのでよく寝てよく食べて体を動かすという感じですね。まあこういう前向きなポジティブ感情というのは成功の結果ではなく原因になるという研究もあるので、やっぱよく寝ること、あと、まあ、運動、食事もね、やっぱ野菜をしっかりとるというか、そういったことも、いいのかな。腸内環境を良くしたりとか、ビタミンをしっかり、ビタミン C をとるとか、彩りのある野菜を食べるとか、あとまあできたら、牛肉よりも豚肉よりも鶏肉かなと思って僕は考えてますね。あと和食、食べ物だと日本人の大切になっているのは和食だと思うので、魚とか、味噌汁、納豆、卵、梅干しとか、そういうのが、いいのかなと。あと海藻類も忘れずにわかめとかね、味噌汁とかだとわかめとか入れやすいので、あとまあこれ今の季節だと生サンマーとか出てきて、なんかちょっと、今直近のニュースになってましたけど、マルハニチロが養殖のサンマの商品化ですね、に成功した事業化に成功する見込みということで、なんかサンマはずっと高かったけど楽しみですね、食べれるというのが。なんか秋の風物詩で、1尾か1匹っていうのが、1尾っていうのか単位はちょっと分かんないですけど、なんか100円ぐらいで毎年昔は買えて、そのぐらいの時は絶対食べるとか、サンマよく食べるって、まあ昔子供の頃からそういう、記憶があるんですけど、今安くても158円っていう感じで、なんか手出しづらくなったなと思っていますね。なんか、結構このあたりの経済感覚もやっぱり大事にしたいなと思っています。まあ通常の経済感覚ですね、通常というか一般的な、あんまりこう収入が上がったからといって贅沢をしすぎると、まあよくある一発芸人 みたいな、要は生活のランクを上げてしまうと下げるのが難しいと言われるんですね。住む場所を変えるとか、要は生きていくためのコストを上げてしまうと、下げにくくなるんですよね。まあ食べ物とかもそうでしょうけど、家を変える車を変えるとか、まあいろんなところを自分の最低ランクを上げてしまうと苦しくなると思うので、まああまり上げずに、まあ持続可能性ですよね。まあいつどうなるか、人間わからないなと思ったりもするんで、まあコロナとかも過去にあったり、震災とかもやっぱり日本だとあるのでね、あといろんな、社会の変化、まあ AI を僕結構使えるということを売りにはしている部分もあるんですが、まあ一方でそこの人間には読み切れない、 AI 開発者でも読み切れない AI の、社会に、対するインパクトっていうのがもうすごい勢いで進んでると思うので、まあなんかそのまあ今はすごく、まあこれ結構15分ぐらい今経ってるんで、ここまで聞いてる人だったら別にいいかなと思って喋るんですけど、まあ AI 活用とかってすごく便利だし、すごいダイナミックには変えてはいるんですけど、この今の AI の、使ってるスキルってそのうち、陳腐化するだろうなというのは僕は考えています。まあこれはあれですよね、インターネットとかと一緒なんですけど、例えばもう Windows95 っていうのが昔あって、1995年ですね、 にあった時は、当時それが最先端で、例えばホームページの作り方とか、ホームページビルダーみたいなものがあったりとか、Windows95 の使い方みたいなもの自体が、商売として成り立った、ビジネスとしてすごく成り立ったわけなんですけど、じゃあこれがどうかっていうと、今は全然そんなもんなんか価値なんかないわけですね。1円も出す人なんかいないですよ、そんなの。で、こうやって広がっていくし、 AI によってどんどんどんどん、簡単になっていくと、まあ、AI と、まあ、ツールと、あと思考の広がりがどうなるかなっていうところが、思考というか言語化ですよね。言語化の広がりがどういうふうに AI が、変えていくのかなというふうに思う。すごく僕はね、気にしてます。AI が、要は、本当にライティングとか文章を書くのが上手なんですね。語彙力というんですかね。なんかこう、人が話して、人間が話してると同じような表現とか、まあ話す、まあ要は自分の中で記憶している言葉と話し言葉として使う言葉ってなると話し言葉の方が全然減るし、まああるいは文章を書くときも、文章として書く言葉っていうのはある程度自分が知っている言葉と使える言葉っていうのは、ある程度絞られるんですけど、その語彙の、使い方とか、まとめ方が本当に、AI がまず上手ということ、まあそういう語彙力の多様さと、 あとは、アイデアをどんどんどんどんくっつけていったり、できるということですね。例えば本当に、この今の運の話も、まあ、YouTube、まあ、言っちゃうと YouTube とかで見たものを見たり、文字起こしでまとめたものを、自分なりにアレンジして今、落とし込んで、元ネタがわからないように、お話しした感じなんですよ。でこれも要は、例えば運に関する話も、まあ、YouTube の文字起こしで運についてのやつを、まあね、すごいバズってるやつとか、まあ、何十万回と再生されてるやつとかを5個ぐらい、例えば、まあ、結構あると思う、あると思うんですけど、運に関する話題であれば、でそれを、それぞれまとめて、でそれらを統合したりとか、違う角度からとかっていう風にこう混ぜ合わせることができると、まあ、アイデアっていうのは既存の考え方の混ぜ合わせとか、から付け足したり、加えたり減らしたりとか、ミックスしたり、いろんなことして、まあ、要は調理みたいな感じですよね。料理みたいにして、新しく、まあ、生んでくるわけなんですけども、それが AI によるところですごくこう新しい発想の、生まれるスピードが速くなってると、これは僕自身もよく使うこと、やってることなんですけど、これって僕だけじゃないわけですよ。僕は、出した時に AI でやったら、おすげえとかって思って、いやこんなことを新しいこと出しちゃったよって、まあもちろん AI を使ってなんですけど出してるから思うんだけども、でもこれってみんなじゃんって、もっと頭、僕より頭いい人もいるし、あるいは、ある専門分野でそこだけに特化してやる人もいるしっていうふうに考えると、それ自体が思考とか、考え方とか新しいアイデアとかも本当に過去にあったアイデアがどんどんどんどん陳腐化していくという状況なのかなと思っていて、まあすごく原始的で面倒だけど、例えばですけど、本当にこれは法的にいいのか悪いのか、著作権とかの問題いいのか悪いのかっていうのはとりあえず置いといて、まあ思考実験とか話のところでいきたいんですけど、例えば本当に本をスキャンして、でそれを例えば、まあ手間かかるけどね、かかるんですけど、文章で読み起こして、AI で読み文字起こしさせて、で、その内容を思い込ませるとか、まあ、というかもう本出してる作家さんとかだったら、いっぱい出してる人だったら、とか出版社だったら、それを原稿元データあるはずなんで、コピペで、どんどんどんどんデータを突っ込んでいけると思うんですよ。で、そのある人の A さんという作家とか B さんという漫画家とか C さんとかっていうもの、いろんなこうものを混ぜ合わせて新しいものをどんどん生み出せると、きっとなんか僕音楽とかそんな作ることはそんなにあまりやったことないんですけど、音楽とかそういう部分とか理論についたりとか、アーティストティックなところについても、同じようなことができるのかなと思っていて、いつだったか試しに写真で自分が持ってる本で、まあとある本で写真を撮って内容をまとめさせたりしたら、もう読む必要ないわけです、あんまりね。読む必要ないし、要点だけまとめてくれるし、まあやっぱり、まあ本で読むことの大切さもありますけど、なんかその、この情報処理のスピードがもうとてつもなく速いと。そして情報生まれるスピードが速くて、新しい情報が。で、なんかその、過去の本とかっていうのが、 過去の情報、まああるいは、YouTube で例えば3年前にバズったとかっていうのも、なんかその情報の更新が早すぎて沈黙も早くどんどん速くなってる。そのスピードが怖いし、どうなるかわからないなと思っています。なんかその一時 IT 業界、まあ、20年前とか、25年30年ぐらい前にこう一気に、まあ、あのライブドアとかソフトバンクとか、サイバーエージェントとか出た時によく言われてたのが、確か他の業界の、まあ、3年が、IT 業界で1年に相当するとか10年が1年に相当するとか、なんかそういう言い方をしてたんですね。まあ要はそれだけ、時代というかこう技術の進化が早いですよと、そして、次々と変わっていきますよということを言っていたんですけども、まあ、それ以上じゃないかなと思ってます。まあ、しかもこれにインターネットが加わってるんで、かつてはそれがインターネット一本だったオンリーだったんですけど、インターネットがツールですね、 IT ツールオンだけだったんですけど、それに AI も加わると、もう掛け算が果てしないですよね。掛け算どころじゃないのかなというところで、まあその辺が、どうなるかなというところを、まあこの辺りもね、熱狂しすぎず、まあ僕なりの立場で、見ていけばなと思うのと、まあ受講生とかコンサル生に対しては、きちんと伝えて、でまあ今教えこれからも一緒にやっていけるような、形で一緒に、できたらなと思ったりしています。あとは外向きの発信についても、なんか、そうやって AI で煽るような人が結構まあまあちょこちょこってか多いんですけど、まあ受けるから、受けるというかバズりやすいんでいるんですけど、まあそういう方向ではなくて、なんか良識的な、人々が迷わないような、安心できるような発信というものも、していきたいなと思っています。では、結構だ、ありがとうございます。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。で、僕、メルマガとか、まあ、各種 SNS、X がメインかな。SNS、X が結構更新していて、X、あと YouTube も、インタビュー動画とかあります。あとはメルマガですね、メインの、メディアは。なので、よかったら、読んで登録していただければだと思います。いろいろ、あと、まあ、ストーカーやったりとか、やってますので、ぜひぜひまた聞いていただければと思います。ありがとうございました。